里の山がとっておき情報をお送りしていきます。スタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりの登場となりまして
本当に、
まあ、いろいろ、はい、またまたね、はい、しながら、はい、ちょっと期間空いてしまいましたけれども、
ね、はい、もうあの桜の季節から一挙に、はい、あの緑の季節になりました。
ちょっと暑さもね出てきておりますのでね、
はい、
初夏という感じがしますけれども、はい、今の高平の様子はいかがですか。はい、
昨日、はい、おとついの晩、ホタルが出ました。
ホタル、
はい、
おー、そうなんですね。
もうね本当にね、もう嬉しかったですね。もうふわふわとね、はい、であのちょうどね、あのふるさと酪農部って楽しいノート書いてね、うん、うちの一部門なんですけど、はい、その方たちが、あの最後にね、あの今度田植えが30日なんです、はい、だからそれに向けて、あのハローというね、平均化って言いまして、そのいわゆる白かきをする、その白かきしてこの地ならしですね、平らに、はい、そういう機械をね、あのアタッチメントなんですけど、それを取り付けるのにね、あの皆さん何人か3人ぐらいでね、あでもないこうでもないってね、1年に一遍ですから、
ちょっと忘れますよね。
そうなんですよ、
前回したポイントがね、
はい、で、あの取説見てね、こうであの2人やってくれてはるんですけどね、なんか取説の通りやったらあかんとかね、
なんか抜けてるんでしょうね。
そうですね、
ポイントね、
はい、でそれがあのなんか触ったらあかんとこまで触ってしまったみたいでね、
余計にちょっとこうね、
そうなんですよ。それで結局夜の8時頃までかかってしまいまして、
大事になりましたね。
そうなんですよ、でまああのそんなんでね、あのとうとう出来上がって本当にね、ご苦労さんってね蛍が言ってくれてるみたいでね、
そのタイミングで飛んでたんですね。
タイミングで、はい、ちょうど8時ぐらいがね、あの飛び始めますのでね、はい、はい、で蛍や言ってね、もう本当にいいプレゼントでした ね、はい、
あの今シーズンは早いですか、例年に比べてどうですか。
そうですね、ちょっとにいつも27、8ですけど、だから、まあ、まあそんなに変わらない、
はい、
私もっと早く出てくるかと思ってね、ずっと見てましたけど、それほど変わりませんね。
そうなんですね、
はい、だから、まあ、まあその時は1、2、3匹ぐらいでしたけど、だからもうまた今日ぐらいはね、はい、またあの多くなってると思いますけど ね、まあ、そのホタルの数も、はい、あの最初来た時やっぱりものすごかったですけど、だんだんとね、あのでちょっと離れたところにある阿弥陀橋いうところ、あのあれそこはね、もう本当にホタルの乱舞みたいになってましたけど、
はい、
あのそれでもだんだんとね少なくなりまして、
減ってるんですね、
はい、減りましてね、ほんでまたこの 2,3 年ね、ちょっとあのこう、はい、戻ってきました。はい、あの前の以前のようなね、乱舞というところまで行きませんけど、
まだそこが戻
ってないけど、でもあのかなりの数に、
そうなんですね、
やっぱりあの川のね、あのこう川を底ざらいしたりね、それから足を全部刈ってしまったりとか、そういうちょっとこうあの工事的なことなさるとゴクンと減りますね、
はい、環境の変化に、ね、はい、影響を受けやす
い、そうですね、はい、まあ、でも昨日一昨日見た時はね、あーまた来たねっていう感じ で、
ね、
また
ね、 ね、
はい、お目にかかってねって、
ホタルのシーズンが、
そうなんです、もうすごくねやっぱり嬉しかったです ね、
いいですね、
はい、
まあ、そういった自然がね、そうですね、残ってますからね、
はい、でまあ、あの緑本当に濃くなってね、
日に日にね、
日に日にね
濃くなって
ますね。そう、最初は淡くね、あったんですけど、もうすごくね、やっぱりそうなってくるとのもうあの稲作りがね、はい、すごくあの胸が騒ぐというか、あ、ぼちぼちぼちぼち
本格的に
追いまくられる、
そうそう、始まってきますからね。
そうなんです、でそれとやっぱり緑が多くなってくると同時に、はい、あのすごくあのこの頃ね、野鳥の鳴き声が、はい、あの、まあ、前もそうだったんかもしれないんですけど、はい、あの、その昨年までね。でもやっぱり、私はこの頃すごくね、野鳥の鳴き声が、はい、あの、気になるというか、もう耳に止まるというかね。うんうん、あの、やっぱ、ウグイスは、うん、あの、最初、1月、2月ぐらいは、じじじ、じじじってなって、
あ、まだ
まあね、その地鳴きって言うんですけど、はい、でそして3月ぐらいに、はい、だいたい、結局、結局、結局ぐらいで、うん、4月、だんだんなってきたら、ほうほう、結局ぐらいまで。で、この頃はやっぱりもう、だいぶ、ウグイスの谷渡りって言いまして、はい、あの、結局、結局、結局、結局、結局、結局、
結局、結構長くなる
んですね。長くなるんですよ。もう、そういうね、あの、時期に入ってきましたし、あの、最初は、 はやっぱりあの、まあ、冬なんかやったらモズとかね、うん、そういうのがありますけども、うん、あの、ホウジロっていうのがね、4月ぐらいに。
ホウジロ。
ホウジロ。はい、ホウジロっていうのがあってね、あの、なんか、なんていうかな、ホウジロっていうのはなんて、あの、ホウジロはもう、あの、あれですね、あの、もう4月ぐらいから出てきます。で、だけどね、今年はね、はい、メジロが来ないんです。
メジロが来ない。
毎年ね、うちのね、その、垣根があるんですね。豆つげの垣根がずっと続いてるんです。高さが 1.5 メートルぐらいで、幅が40か50ぐらいで、ずっと、あの、その、下の段があるんですけど、その下の段の上の段をずっとあるんですけど、毎年ね、ウグイスとか、その垣根の中にね、あの、ウグイスとか、メジロがね、ちょっと、チチチチチチって言ってね、もうずっといたんですけど、今年私まだ
見てない
1話も見てないんです。
そうなんですか。
はい。だから私、なんだろうこれはと思ってね、思ってるんですけどね。
まあ、目の周りが白い、ね、
そうです。まさしく目の周りがね、白くって、ちょっと薄い、ちょっと濃いグリーンで。
グリーンですね。
はい。そんなんがね、今年も1回も見ないからね。
どこ行ったんでしょうね。
どこ行ったんでしょうね、本当にね。四十柄とかね、はい、そんなんはだいぶ見ました。
あ、いろんなことに野鳥がいるんですね。
なんピッ、なんていうか、ピッピッピッピッピッかな、ランナー君かな。はい。で、綺麗なキビタキっていうのもね、
来ます。
はい、綺麗な色ですね。四十柄はすごく地味な感じです。でもやっぱりこの辺綺麗ですね。で、まあ、もうほんでこの頃はホトトギス、うん。
ホトトギス。
はい。まあ昔から、あの人は、その、てっぺんかけたかとか言ってね。
泣き声ね。
泣き声言いますね。そういうふうにこう、ちょっとこう、あの、言葉に表してね。はい、私もそう聞こえるなと思いながらね、見て、はい、嬉しいですね、はい。でね、この間、私もびっくりしたのは、はい、あの、カッコーっていうのが鳴いてたんです。
カッコーですか、
はあ、で、うん、そんな、まあ、15年になりますけど、初めてです。びっくりしました。
もう一人カッコー。
カッコー、カッコー、泣くんとか思ってね、はい、やっぱり聞いたら、そうやなと思ってね、へえとか思ってね、思ったのが、ちょっと一回だけですけどね、ありましてね。びっくりしました。たまたま来たかもしれませんね。まあ、ツバメはね、うん、もう
今ね、
はい。で、前はうちにも来てたんですけど、はい、ちょっといろいろ片付けたり、はい、巣、前の前年度の巣をちょっともう綺麗にしてしまった人がいてて、綺麗になくなったり、はい、で、そんなんとか蛇が来ますね。
あ、そうなんですね。
もう卵から帰って、はい、ひながチュチュチュチュチュチュチュチュって言い出した、はい、言い出した途端に、はい、もうその蛇が来るっていうのはなんでわかるか言ったら、うちの土間にその巣があった時、はい、夜10時頃にね、はい、ツバメの親が、チチチチチチチチチチチチチってね、泣くんですよ。ほんでもうパッと外へ出て行ったら、はい、壁をね、ずーっとね、蛇がね、
もう
本当に、どうなるかな、もうほとんどそんなツルツルっていうかね、そんな壁をずーっとね、器用に登るんです。
すごい。
でもそうなったら、まあ、悪いけど、かわいそうやけど、やっぱりひな守ってあげる。
はい、
で、それで高枝バサミっていうのを持ってきて、はい、っと主人がパッと取って、はい、で、それを私が、外へ持って行ったら、ナタでパンと。
一連の流れがリアルに
でそこら辺に霧の、木の切り株があって、はい、でそこを置いといたら、はい、あくる日もね、お昼過ぎか、まあ、気がついたら、はい、もう全然ないです。
ない、
うん、だから誰かが持っていったんでしょうね。
お昼ご飯になってるわけですね。
そうそうそうそう、
また別の生き物のねお昼ご飯に、
うん、そうでしょうね。そんなんが時々やっぱりそうして蛇が来るからとか。
あ、そうなんですね。
まあ、それと、まあ、ちょっと中を改造しましたので、うん、リフォームしてね、はい、今まで土間やったとこが部屋にしてしもたからとか、うん、いろいろ条件あって、はい、うちはもうツバメがちょっと今来ないんですけど、
ね、はい、
隣の家は、はい、そのツバメの季節になると、うん、まあ、玄関を、一日中玄関を30センチぐらい開けてくれてあるんです。で、その玄関の中に巣を作るんだ。
そうなんですね。
で、夜閉めて、はい、朝のまあ5時ぐらいにまた開けて、はい、開けてあるんです。そしたらそこからツバメがシューシューとね。
出勤ですね。
そうですね。
餌取り忙しいですからね。
そうそうそう。だからもうそうなってくる、空いてる時は、あ、でもツバメが来たんやなって。
あ、いいですね。すごいです。それはそれでね。
すごくね、優しくね、備えしてね。普通は玄関、どないしたのかなと思って。で、開ける時も開いてるから。
そうそうそう。開けてって言ってくるんですよ、そうそうそう、それがね。
そうなんですね。
ツンツンとね、ツン
ツン。そうですね。まあ、そんなんとかね。キジはよく鳴いてます。
キジ。
ケーンって鳴くんです。ケーン、ケーンって鳴くんです。
そうなんですね。
それが、 あの近くで、ほんの近くで聞こえますから。
あ、そう、近くにいるんですね、
う
ん、
はい、あの高見神社のとこにもどっかで巣作ってるって聞いてます。よく歩いてるんです。あの、あのオスは綺麗ですよ。
結構大きいですよね。
オス大きいんで綺麗で、メスはやっぱり茶色くてちょっと小型ですね。
割、
ね、
うん、
に仲いいカップルみたいですね。
そうですか、
はい、で声はよく聞こえます。
そうなんですね、うん、
だからなんかやっぱりあの町からこちらへね、里山に引っ越してきて、本当にあのその野鳥のね、うん、でスズメはいないんです。あの野鳥が羽ばき化してるみたいで、
スズメはいない、
うちの周りはね。
そうなんですか。で
私たちは奥んじょと言われてるところに住んでるんですけど、で下の公民館まで降りていったら、はい、スズメいるんですけど、はい、ものすごい数が少ない。少ない、はい、もうなんかすごい少ない。
市街地はスズメ多いですよ。ここ駅からここにスタジオ来るまでスズメよく見ますよ。
あ、そうですか、はい、なんかすごい数が減ったように思います。そうなんですね、15年前に比べたら。
じゃあ鳩もいないんですかね。
鳩はね、あの、の、あの山鳩とはいます。
山鳩がいる。
山、あのうちのすぐ隣でなんか住んでるのかね。あの
低い鳴き声ですね。
ふふふふふっていう感じでね、よく鳴いてます。
あ、そうなんですね。
はい、でガサガサって音がしますね。はい、だから山の鳩はね、割に多いですね。あのちょっと小型なんかな、山の鳩は。なんかね、それがよく住んでます、隣の山に。
鳥が多い。
隣は人が住むんじゃなくて、うちは鳥には藪があって、はい、隣の藪には野鳩が、山鳩が住んでる、
住んでいるという。
面白いとこに引っ越してきたものですわ。
そうですね、鳥とともにね。
そうなんですね、まあそんなしてね、もう本当に自然豊かなね。
本当豊かですね。
はい、なんかホッとしますね。
ホタルも飛ぶし、野鳥も多いし、
野鳥も多いしね。まあそれはヘビもいっぱいいますし、それはハチも来ますし。
そうですか。
はい、そうです。
なかなかそれは大変。
それはもういろいろバラエティーにとヌートリアはいるし。
おお、そうなんですね。あの最近は
ずっと前、まあ、1年ぐらい前かな、
大型のネズミみたいな、
ね、そうです、あのこれぐらいのね、30センチぐらい、であのずっと坂上がってきてね、とっと上がってくるんで、私じーっと見てたらこっち向かってくるんで、はい、ちょうど私とそれほど3メーター5メーター、
結構近いですね、
うん、でふっとこう私の顔を見て、私もねふっと見たとて、私も口からね、あんた誰とか
思わず
言って、あんた誰って初めてでしたから、ほんな向こうもね、ふっと気がついたみたいな、でも全然なんていうか慌てないで、ひゅっとこう、あの180度ね、
方向変えて、
とね、川の方へね降りていって、私もあぜんとしてしまってね、もうなんかポッケーと見てて、で後で、あれがヌートリアって言うんかなと思ってね、
そうなんですね、
もう本当にね、本当あの瞬間、私自分今見ても、今思い出してもおかしい、漫画になります。
ですね、はい、こんにちは、
そうそうそうそう、ヌートリアとね、
帰ります、
初めての出会いなんて言って、
ね、はい、お互いそこで、
うん、そうです、そうです、そんなんでね、もう鹿はではね、いっぱいいます。
やっぱいるんですね、
それはもう、ね、今まで奈良の鹿かわいいとかね、それは今まで思って、今奈良の鹿見ても、
あ、かわいい、
もう肉き
今はね、高平で見る鹿は。
そうです。もうとってもやないけど、ね、可愛いと思います。
思えないですね。はい、だってね、うん、農産物とかに被害がね、出ますからね。
そうなんですよ。去年、おととしは600本の黒豆、あの、全部食べられたし。
そうなんですか。
はい。で、その前は52本のトウモロコシ。これはまあ、アライグマやと思いますけど。
アライグマ。
一夜にしてやられたし。その前は、いちご、幼稚園の子がこっち、いちご狩りに来る言ってる時は、やっぱりアライグマに一夜にして、もう見事ないちごね、もうバーってやられたし、もうそういうなんでね、もう、そういう大変なところもあります。今年はね、そのいちごの話なんですけど、またすっごいなりましてね。
そうなんですね。
もうね、どういうのか。うちは肥料、化学肥料も一切、肥料一切あげてないんです。鶏粉も牛粉も。全く肥料なしです。それと、まあ、農薬もかけてませんし。それがものすごい出来ます。ほんで、みんなもう思いっきりね、パクパクと食べて。まあ、そういうね、不思議なイチゴが。自分でも不思議なんです。
大豊作です。
そうですね。子供がね、喜んで、行ったらで取ってね。そんなんをしたりしてましたけどね。その前はスナップエンド。もうスナップエンドはちょっと終わりかけになってますね。農作物の話になりますけど。
そうですね。
はい。で、今からは、 あの絹さやとインゲンかな、はい、インゲンがもう花がちょっと咲いてきましたし、でも玉ねぎも、玉ねぎはだけどちょっと不作でした、うちは。
ああ、そうなんですか。
もうちょっと本当に小さかったですね、はい、まあでもスープぐらいにはなるねとか。
ああ、そうなんですね。あ、いろいろあれなんですね、はい、
そうですね、
状況によって。
そうですね、その年その年でね、まあ、あのみんなとあの一緒にやって収穫してみんなで分けるというか、
は
い、でまたこれからは玉ねぎかな、そんなのも取れてきますね。あ、ニンニクがもう今週、
ニンニクも、
はい、でまたニンニクは黒ニンニクに、あのちょっともう壊れた、あのその古くなったあの炊飯器で、あの保温のまんま、あの2週間ぐらいね、ニンニク入れておくんです。そしたらあの黒いニンニクになるんです。
あ、それで作るんですね。甘
い
ね、
はい、それで作るんですけどね。またそんなのね、甘いんです、すごく、ね、
甘みが出るんですね、
はい、そうなん
です
、不思議な甘さです。
そうですね、
はい、私はまあ毎日2粒ずつぐらい食べてるんですけど。
それで元気なんですね、佐藤
さ
ん、ね、
そうですね、発酵食品ですから、ね、まあそんなんでね。でまあ今日の大ニュースはね、
大ニュースが、
そうなんです、フクロウというテーマ。
フクロウ、はい、いろいろさっきね野鳥の話ありましたけど、そうそう、
はい、
フクロウ、
はい、あのね3年前にね、はい、東京の方の千葉の方にある、山科鳥類研究所かなんかに属してらっしゃる、ニュータウンに住んでらっしゃる方なんですけど、その方が、はい、あの人づてで、うちの方にその当時あの3年ほど前に来られてた宝塚の、小学校の子供を持ってる お母さん2組ね、はい、その方の知り合いでね、でフクロウの巣箱をね、はい、かけさせてくださいって言ってきはったから、ああどうぞどうぞって、はい、多分あの山の持ち主さんもそんなんは、いいとおっしゃると思う、でそれでフクロウの、まあ、巣箱から杉の板をずっとして、はい、こう50センチぐらいの下がだいたい A4 ぐらいの、底ですね、それで50センチぐらいの、はい、でちゃんとこう巣箱の入り口があって、はい、それもあのバーナーでこう焼き板みたいにして、ね、
色をつけ て、
はい、つけてちょっとこうあの自然の中でね、くすんだような、はい、あまり目立たない、それを4つ作られて、はい、まあ、4箇所に、かけられて、はい、でも毎年まあその調査してらっしゃる方が、見に来ては、はい、佐藤さんまた今日も今年もダメだったわと言ってね、もう2年ぐらい3、ほいじゃ今年4月の中頃に来られて、はい、ありましたありました、卵産んでましたって言って、
卵、おお、すごい、
へえとか言って、で写真見せてもらったら、このちょうど、それがね、ピンポン玉みたいですね。丸いんです、すごく。鶏の卵みたいに、ちょっとこう、
楕円
形じゃなくて、ピンポンのような、ピンポン玉みたいな感じ。ね、大きさもそんなもんかな。
それぐらい。
ほんで、それを3つありましたわ。
3つ。
ほんで、あ、すごいですね。よかった、よかったって、もう僕もこれが毎年来てね、もうなかったらカクッと来てたんですよ、とかね。
そう、たけた。
で、ありました、とかで、すごく目がキラキラと輝いててね。はい。で、いや、私らだけね見てるのももったいないね、言って、ほな袋深いどうやろう、里の山が袋深いっていうのを立ち上げようかとか言ってね、ほんで、ちょうど地域のね、グループラインとか、はい、それから里の山がのグループラインにバーッと流したんですね、はい、すぐ、それじゃもう次か次エントリーあって14、15名、
ね、
16、17名かな、今はもう。ね、入りたい入りたいって言ってね、はい、じゃあ一回ね、フクロウの生態のお話もね、聞きながら、うん、で、まあ、ちっちゃいね、まだ生まれてね、いつ生まれるか分からへんから、ね、まあ、とにかく一回集まろうとかいうことになって、
はい、袋深いな、
で、それから3週間ぐらいかな、はい、まあ、その卵が多分かえってるやろうっていうくらいのね、時に集まって、はい、で、あれですわ、その、一緒にね、はい、1時間ぐらい、いわゆる、講座をして、
はい、
てその先生がもう前から写してる写真をね、いっぱい見せてもらったりして。
生態とかいろいろ聞いたんですね、同じ、はい。
で、どの辺まで巣箱をかけに行ってるかとか、はい、で、どんなものを食べるかとか、こんなものが巣の中にありましたよ、とか、また写真も見せてもらったら、はい、まあ、鳥の羽ね、だから小鳥食べてるんだと思うんですね。
はい、小鳥を。
で、それと、ネズミがね、 小さいネズミがね、はい、2匹ぐらい転がしてあったんです。だからそれも食べてるんでしょうね。だからそのフクロウがいるということは、うん、その、あの土地の生態系がしっかりしてるっていうね、うん、証明になるらしいんです。だからまあ、もう私も15年前にこちらに、はい、あの、里山にね、うん、あの、移住してきてから、まあ、もうずっとフクロウの声は聞いとったんですけど、ボーボーとかね、なんか言ってね、はい、ボーボーボーボーとか言うんですよ、はい、夜、
夜泣くんですよ、ね。
夜泣くんですよ、よく私が夜中にお風呂入ってたら、
お風呂が泣いてるんですね。
で、まあ、もうちょっとして雨かなってね、割に、ね、雨の前のぐらい、
そうなんですか、
前の日ぐらいに泣くんです。で、それで、あの、聞いてたはいたけど、姿は見たことない。ね、はい、で、あの、今年初めてね、うん、写真見せてもらって、はい、で、みんなで見に行って、中にこんなちっちゃい子供が生まれてて、はい、生まれててね。で、その時に、あの、あれです、子供が、うん、あの、子供、その近づいていったら、ぼわっと親が出てきてね、はい、で、ふわっと飛んでいったんですよ。で、それを、まあ、あの、この、ビデオカメラで撮ってた人がいてて、はい、で、まあ、ちょっとそれを見せてもらったりとか、で、いよいよ大きくなったら、うん、あの、その、袋、出して、うん、で足に輪っか、あの全国標識、
はい、
識別の、
ね、はい、輪っかをつける
ね、それをつけるのよね、また行きまして、それから2週、3週間ぐらいしてからかな、はい、なんかだいぶ大きくなってました、うん、で色があのあのフクロウの巣箱の中にいるときは真っ白ですけど、
うん、
はい、あの出てきたらちょっとあの黒く、黒くというかあのネズミ色、はい、ネズミ色みたいになってましたね。でちょっと色がついてました、うん、でまたちゃんと返してあげ て、
うん、巣箱
に戻して、まあ、ちょっと写真も、ね、撮りたい人と、ね、写真なら横の方でフクロウの親がちょっと泣いてましたわ。で、まあ、あまりとにかくあの静かにしてねって、でも、もうこれで来ないでねっていう感じですね、もう、うん、だからでこれも、まあ、写真もあんまりこう出さないで、うん、はい、やっぱりなんかやっぱ心ないその写真を撮るという目的で、もう全国走り回ってる人もいて、でそれをアップして、まあ、お金に換えるじゃないけど、まあ、そういうのも、そういう心ない人もいるらしいから、そのうちわだけね、それでも
外には出さない、
まあ、出さずに、まあ、みんなでちょっと、でまた来れない人もいたから、
ね、
でその人たちにも見てもらうので、それはやりましたけど、でもあれからは一遍も行ってないんです。
もう自然の中でね、
はい、
ね、
で今度はあのもう巣だったなと思われる頃に、はい、もう一回巣箱行って、巣箱の中のものを、中のものを全部またあの取り出して、
出すんですか、
はい、でその中に残ってる骨とか、
うん、
で何を食べてるか、鳥の羽とかありますから、でどんな小鳥ね、どんな鳥を食べて、どんな、あのもあの動物を食べてるかっていうのをちょっと調べるんですって。
へ、
はい、それもまた袋深いの活動にね。
おお、なるほど、そうなんですね。
、はい、やっぱりあのあの巣箱がねちょっとこう外れかかったりとか、ちょっと壊れたりとか、
直して、
それはね、その袋の巣箱としてかけてても、中にイタチとかアライグマとか、こうして なんかカメラをずっと伸ばしたら、はい、映ったのが、はい、あのアライグマだった。アライグマがキョトッと見てるんで、写真もね、
入れるんですね。
あ、なんかアライグマね、あのそのだから入れないように、はい、巣箱をつけた木には、はい、あの波板みたいな、そのなんかツルツルするようなのを下にしてて、はい、登れないようにしてるんです。だけどどうもその隣の木からこうポンとね、映ってくるみたいでね、アライグマが。
器用ですね。
器用ですね、イタチとか。だからそんなんが入った時が、あ、天が入ってるった時もあるっていう。
そうなんですね。
そんなんでね、キョトンとしてアライグマの
写真にね、
書いて
タワーマンションみたいな感じで。
そうそうそう。
住んでたのに。
まあそんなんでね、ほんとタワーマンション。
見晴らしい岩ここ。
そうですね。もう、ほんとにね、もう、そういういろんな動物がね、
面白い。
面白いですね。ね、だからあのフクロウのね、フクロウ部会ができたり、
そうなんですね、フクロウ部会が発足、はい、すごいな、はい、
それとあのうどう部会っていうのがね、
うどう部会、はい、あの食べるうどうですか、
うどうです、はい、サンダーにはもうね、あの、うん、うどう小屋っていうのが、
うどう小屋、はい、
もうあのそこの有馬富士公園で、はい、あの一泊の先生たちが作られるのはあるんですけど、一般には もうあるかないか、ね、現存してるかどうか。
以前岸の方でよく私見てましたけど、
ね、あ、そうなんですか。私も新三田のね、とこら辺でね、あの見たこよく見ずっと毎年見てたんですけど、あのビニールハウスに変わって2年ぐらい前から
か。そうですね、なかなか大変みたいです
か、ね、そうなんです。やっぱり聞くところによると、そのうどん小屋を、その藁を使って、あの建てる技術を持ってる人がもう数人というか1人か2人かって言って聞いてて、それにあの反応して、あのうちの方の高平に引っ越してきたあのお母さんがいらっしゃるというか若いお母さん、その方がやっぱりそういう技術とか、そのうど小屋を里山に、この里山の風景に、そのうど小屋が建ってるそういう風景をあの残したいとすごく思って、でもちろん技術もね、もし継承できたら、それも今のうちやっていうので立ち上がられまして、それで去年あのまあ兵庫県の方にちょっと申請して、はい、で補助金をもらったりして、で そ, のそれにあのいや一緒にやりたいいう兄弟かな、兄弟の学生かな、その子が、あの一人、ね、名乗り出 て, で彼女と二人でその中心になって、でまずはそうしたら高平に作ろういうことで、高平 の, その自分のお父さんが、あの田んぼに、あのでうちあの藁をね、まだ残ってましたから、うちの藁なんかはその大体残してる、割に残るんですよ、でこの農業倉庫の天井にバーっとかけてる、まあ、それと自分たちの活動してる西谷のところからも持ってこられて、それであの建てますから言うて、そのまた高平のその、あの何でも伝言版いうグループがあるんで、そこにしたらやっぱりみんなね、あの興味があって、なんか高槻やったか茨城やったか、結局うどん育ててる人もそのなんかあの SNS かなんかで見て、そのご夫婦の方も来たりとか、またサンダーでもね、あのなんか SNS でもあの発信したらしくって、もうものすごいたくさんの人がね、そのうどん小屋を建てるのにね集まってこられて、でまああのロケットコンロでご飯炊いて、豚汁を作って一緒に食べるっていうのも入っててね、いいですね、そんなんでね、すごくね、あの賑やかにね、やっぱああいうなんか一つのものを一緒に作るとね、もう、まあ、子供もちょっとあの秋田区はもうその辺の田んぼで遊んでましたけどまあそうしてね、大人も子供もね、50人ぐらい来たん違うかな、
すごいですね、
はい、すごい賑やかにね、みんなでうど小屋をね、2月の7日やったかな、建てて、はい、で今年もそれをやろうと、でやっぱりあの一回はそこらではね、身につきませんし、それをやろういうこと で,、でまああの図書あのと、兵庫県なんかにこう申請するのに、まあ、一つの所属なんかそういうグループに所属してた方がいいということ で, で、ね、個人じゃなくてね、でまあそうしたらうち の,、あの部会作ってやってみたら言った、でじゃあそうしよう、
腕
部会なまたそれにね、やりたいうあのそのララララ高平の中にもね出てきまして、
ね、
はい、はい、でそれで進めていくのでね、まあこれからそういうね里山にうど小屋が建ってる風景もね、なんか彼女が話すのそんなんが一つじゃなくて、いっぱいあっちにもこっちにもね、
できるように
一つのところにもう10個ぐらい立ってるのね、そういううどん屋があって、あんなんやりたいとか言ってましたか描いてるん違います、
将来ね、そうなるかもしれませんね、
そうですね、はい、まあ、そういうのをきっかけに人と人がまあ集まってね、楽しめたらいいなと思ってます
、
まあ、その人と人が集まるというところでは、はい、この先週の日曜日、日曜日に田植えしたんです、田植えイベント、
あの、はい、そういう、ね、季節ですから、はい、田植えね、はい、イベントとしてされた
んですね、そうです、里の山が若者企画というふうにこの頃言ってまして、で、まあ、あの女性栄養管理栄養士の女性 の,、はい、あの30歳の子と、はい、それからララダ・タカヒラが一緒になって、はい、あの若者企画っていうのでね、その里の山がのイベントを、まあ、の回していってくれるんですけど、まあ、必ず前にはズームの、ね、会議、はい、もうやっぱり若いですね、ズームで
ですね、
私らやったらほんなんよろかって言ってね、
何時みたいなね、そうなりますけど、
はい、このいいね、みんなズームみんな顔がねこう写って、顔の映らない子もいますけどね、
あ、そうですか、いろいろですね、
まあ、そうなんですね、でズームやって、で 段取りですね。そのどんなことをやるか、はい、で何名ぐらい来るか、うん、それからあとはどんなふうなあの時間帯でやるかって、うん、そうずっと段取りをね、組んで、そこで、まあ、役割は誰にしようかとか、はい、それをもうきちっと1時間ぐらいですけど、もうピシッとやりますね、その若い子。私はまあ入ってますけど、なんか聞かれたらね、あれですけど、まあ、もうあの若い子に任してますから。
見守る感じで。
はい。なんて田植えの企画もあって、で、どうもすごい人数が来ると。で、一般の子育てのね、小学校、はい、未就学児の一般の参加者は40名ぐらいやと。はい、うん、それはいつもと同じぐらいで。でも大体あの、一回でも里の山側のイベントに来てくれた人は、まあ、ご希望の人は、あの、イベントお知らせグループラインを作ってますから、それに入ってもらって、そこから、知らせるんですけど、はい。それ以外にも、まあ、ちょっと SNS でも知らせますけど、ほとんどそこからね、はい、まあ、その人が友達に声かけたりと、はい。今回は大学生がめちゃくちゃ多いと。ほんで、まあ、漢学が主なんですけど、はい、どうも39名ぐらい来るらしいと。ほんで私、とか言って。
はあ、
その前に4月の18日に、うちで、その、たかいらの彼らが、ピザパーティーで、新入生歓迎会っていうのをいつも4月に、その時も30名ぐらい来てたんですけど、はい、今回309名の子が来るか。どないなるんな、全部合わせて何 ?80 名。それにちょうどふるさと酪農部の活動が10人か15人。はい、あ、ほんな全部で100名近くなんのとか。
100名。ご飯とか。
そう。まあ、どうするのっていう感じでね。
もろもろ。もろもろ。
で、まあ、70何名っていうのはね、はい、
これまであったんですね、
三田町博でね。稲刈りとか、田植えとか、その時はあったんですけど、100名っていう感じでね、どうしよういうか。
すごいですね。
ほんで、お米何合とかね、何升何合炊いたらええのとか、ほんでもう、一緒にやってるね、いつも一緒にやってて、ほんで、かつ自分の孫が、もうこの、地球と遊ぼうにハマり込んだ子がいて、もうその子は、小学校5年ぐらいから来てるんですけど、今中1なんですけど、自分はもう、将来、漢学に行って、ララララ高平に、はい、入って、で、こうして小さい子の、一緒にイベントを、活動をするんだ、はい、だから感覚行くんだ、
すごい、もう中学生、すごい、もう決まってますね。
で、そして自分は、釜炊きね、薪で炊くご飯ね、はい、それの、エキスパートになるんだって、ね、もうだいぶ炊けるんです、彼はね。
すごい。
もう自分で炊けるんですけど、それの担当をね、極めるんだとか、なんとか言っても、中1で、とか。
頼もしい。
そう、頼もしい。やっぱり何年も来て、その大学生と触れ合って、あ、こんな大学生にね、なりたいなっていう、この、実際のね、像に、そうですね、まあ目の前でね、で、こう、動きを見たり、一緒に遊んでくれたりね、もうすごくもう、よく遊びますね、大学生と。で、そんなんで、そういう描けてね、自分の方針みたいな。
将来をね。
将来をね、びっくりしましたけど。
すごいな。
で、まあ、今度100名だと。で、その、まあ、おばあちゃんの人も私と同じぐらいの年ですけど、はい、で、行くまでにちょっとほな、片付けに来るって言って。
で、
そうそうそう、大学生がいつもいっぱいいろいろ、いろいろ自分たちの荷物をバーッと一ところにね、やっぱり、バーッと置くところも必要ですし、で、もう一回来てくれて、で、もう綺麗に掃除してくれたりとか、で、もう主人も一生懸命横丁があるんですけど、その横丁の机のいつもいろいろ道具置いたりして、はい、でも前の日に、あ、これも片付け
よう、
これも片付け。一生懸命片付け、そこが全部調理台になりますから。で、綺麗にして。当日続々と、もうちょうど晴れましてね、日曜日ね、で、続々と集まってきて。最初は9時からね、大学生はもう8時50分ぐらいから集まりまして、で、もうテント立てたり、椅子の机セッティングしたり、まあそういうふうなことから入って、もうほんで女の子はもう材料バーっと切ってましたわ。もう100名は私どうなるかな、まあ、 企画のね、その管理栄養士の子が全部買い物もしてきてくれ
る、すごい。
私としてはもう今までやったら買い物から段取りか全部、それがもうね、全部任せてね、
行けて。
私は見てるだけでね、悦子さんこれどことかね、それもね、うちのそのおばあちゃんになる人と、孫が来てる、その人ともう一人ね、もう一人子供が必ず参加するお母さん、西宮の、その方ももうだいぶうちの里の山からどこに何があるかって、私非常に知ってますので、もうその方が全部もう料理の方の、もう見てるっていうか、手は出しませんが、割に見てる、でもちゃんと、段取りもしてくれる時間を測ってね、はい、まあそんなんでね、着々と
12
時過ぎには、ところがふっと私が気がついてご飯のとこ見ると、その孫の子で、中心になる子がいないんですよ。
いない。
で、いっぱいもう湯気がいっぱい上がってる。
湯気上がってる。
あんたら炊いたことあるのったら僕ら初めてなんですって言うんですよね。ほんで、あの子はどうしたの言ったら、田植えに行くって言いました。
田植えに行く。
あの子はご飯炊くって言ってた。ほんで、これどれぐらい湯気上がってんのって言ったら、だいぶもうだいぶ上がってますって言う。
香りがもうね。
で、私パッとこう匂い嗅いだら、はい、焦げの匂いがするんですよ。
ああ、来てる。
ね、もう一生ゴンゴ、一生ゴンゴ、一生ゴンゴ炊いてるんですよね。で、どうしよう。でも、いやもうこんだけ焦げの匂いしたらあかん。もう置き火にせんないで、バーっと。
出さないとね。
炭のね、入れるとこ入れて。ほんで次は、とにかくバーっと拭いてきたら7分間ね、もうバーっとの強火やねんで、その後、こういう風に取り出して、で、置き火にして、ほんで、10分ほど蒸らすんよって言ってね。はい、わかりました。言って、初めての
大会ですからね。米豚初めて。
ぶつけ本番なんで、ほんで、もう私もどうなるかな
リーダー
でも念のためにな、じゃあ炊飯器で一生ゴンゴンもう置いてあげとこ
かって言って、あらね、万が一を考えてね、
万が一ね、真っ黒気あったらね、
そうですよね、
もう本当に
炭になってるから、
ね、そう炭になってるかそれでまあだんだんと12時が近づいてでもうみんな田植えの方で、まあまあ、にぎやかに田植えして、どろんこみんなも、
もう、天気もいいし、
もうね、2歳、1歳ちょっとの子から、もうどろんこなってね、でもみんな親子でね、楽しく、もうニコニコでね。
よかったよ、それ。
で、まあみんな足洗ったりして、で、まあ、そしたらもう、味噌汁もできて、煮物、ちょっと大根とか、こんにゃくとか、そんなもん、できて、もうなかなかそれもちょっと、大根が煮えないで大変で、やっぱり100人分ですから、
だから硬い色があったりね木変化いうぐらい硬い色があったり、
いやまた食べられへんねとかいうまあやっと12時ちょっと過ぎ5分かなぐらい全部できて、でみんなもうとにかく器は持ってきてもらったんです。
もうそれぞれね、はい、持参してもらって、
もうね、お箸とか、
もう用意できませんもんね、そんな数はね。
そんなね、それ
ちょっと大変ですからね。
はい、でもそれはもうみんな
持ってきてね。
でね、持ってこない人はまあ紙の、もう今回紙で行こうって言ってね。
はい、
でもそれでやって。でそこにふるさと酪農部もね、はい、帰ってきてみんなでね、はい、100人ぐらいねご飯
お昼が始まって、
はい、でまあそこにイチゴをね、はい、だいぶと取りためてあったのを全部出して、でこれは全く無農薬、無肥料なの言ったら、はい、もうみんなびっくりしてましたけど、ね、でまあそれも一緒にいただいて、はい、まあ無事にちょっとでもその
ご飯はどうなんですか、ご飯
炊けてました、
あよかったです、
すごいこれぐらいです焦げは、ちょっとほんまにスマホが2つ分ぐらいが、
ね、
スマホ2つ分ぐらいがちょっと焦げたよ、
焦げた、
あとは大丈夫です
。
全部きれいに食べれます。
じゃあまあいい感じでお焦げにもなってたり、
炊いたご飯全部なくなりました美味しかったんでしょうね。ねえ。そう。おこげそれぐらいで済んでね。
すごいな。
だから最初の、まず初めのね、大学生、ちょうどその通りしてくれたんですかね。ほらもう、ほん
中学生、リーダーどこ？
リーダーどこ？で、結局そのリーダーの子が、ちょっと慌てたんでしょうね、帰ってきて。なんか足のとこちょっとね、火消し壺って、うちは、その、消し壺って言ってね、あるんですよ。それに触れてしまって、ちょっと、そうやね、5平方センチぐらいかな。それぐらい。ちょっとやけどしちゃったんですけど、
ちょっと慌ててしまった。
そうそう、慌ててしまった。多分びっくりしたんでしょうね。その、
ああ、よせた、
抜けてしまったとかなんかね。
うっかりね、時間忘れてね、夢中になっちゃうから。
もう写真にバッチリ田植えしてるの写ってるしね。
証拠が残ってる。
大体そういう一緒に来てる仲間がいるんですよ。あの小学校5年、6年、はい、5、6年とか、うん、その連中と一緒にね動いてたから。
まだね中学生ですね。そのあたりはね。まだまだ ね中学生ですね。
まあそんなんで無事
に当たったですね。
はい、はい、それぐらいで、あとはもう誰も。うん、その怪我もなく本当に100人ワイワイ、まあ、まあ終わりました。
お疲れ出ないように佐藤さんもね、はい、
でそうにね、何でもこう人がね、あのたくさんの人がこうなんで集まってくるかっていうのをね、はい、今度ね、あの、6月26日の金曜日に、はい、あの脳に携わる人材確保支援事業っていうのを去年と一昨年と、はい、あの兵庫県から補助金いただいてたんですけど、はい、まあその活動の結果、今年3年目なんですけど、それで兵庫県の方が研修会を開くと、はい、でその第1回目の参加開くんですけど、第1回目のテーマが、人が集まる場所、場作りかっていうのを、その6月26日の金曜日に、女性交流会館、うん、神戸のね、そこでやるんですけど、そこで、まあその10グループがあるんですけど、そのうちの、まあ見てたら人が要さん集まってると、里の山狩りは。だから一回佐藤さんね、その集まる、まあなんで集まるんかいうのをね、みんなで探るのに、ちょっと話題提供、20分ぐらいね、あの喋ってくださいいうことで、まあおしゃべりするんですけど、20分ちょっと40分あれでも足らない
20分短いですね短いな
短い、まあでもあのそれでこう話が広がっていくっていうかね、まあそれはそうしたらやろうかということで、はい、で、まあ、私は自分が考えるのはあまりわからないから、うん、とにかく、まあ、そのみんな、里の山のグループラインがありますから、その意味送って、みんななんで来るんって言うてね、それをだーっとね、今、集めてもらってるんですね。で、それでやっぱり、なんかやっぱり人、その、そこに集まってる人の、なんか人に惹かれて、みんな集まってくるって、里の活動隊の人はね。で、今度の、子供たちは、とか、大学生はなんでこんな39人も来るんかな言ったら、やっぱり農作業とか里山での体験、そんなんしたいっていうのがね、割に多い。だから、大学生がそういう興味ね持ってる子もいるんやなっていうのがね、今回ちょっと見えたりね。それと、それからやっぱり、そういう地域活動をするっていうのは、どうもそういうのが、大学の、その大学生の中でトレンドっていうかね、なんかそんなんにななんかあるんですかね。
そうなん
ですね。地域活動をするっていうことがね、まあ就職にもあれなんか響くんかもしれませんけど、まあ
でも地域活動、
そうですね、それも興味があるっていうことで、でまあ書いてありました。まだ今まだ少しですけど、まあ、39人もうちょっとアンケート集めようかと思ってますけどね。
はい、
ま
あ、それがあるという。
そうです。そんなんでちょっとお話ね。
20分か。
20分か。
時計置いとかれたら
ですね。そうです、そうです。もうまた止められる。
チーンってなる。
よくプレゼンテーションでやられますから、この間も一回ちょっと三出しのプレゼント。はい、佐藤さん、もうと時間とっくに過ぎてますって言われました。まあ、だから今日もまたのそんな感じで。
たっぷりお話しいただきます。また続きまた次回ということで。
わかりました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
里の山がとっておき情報、NPO 法人、里の山がから佐藤悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。